面。それではマタによる福音書の4章の18節、昨晩読まれたところですけれども、18節から22節まで拝読します。開いていただいている間に、昨晩ですね、榊原先生が私を、横浜教会から聖書学院までお送りくださったというお話をしてくださいました。もう鮮明に覚えています。そして覚えているきっかけはですね、日本で車に乗るときには靴を脱ぐんですよね。っていうのは初めて聞いた人もいるみたいですけど、それがものすごく鮮明にですね、先生は別に脱げとかおっしゃらなかったんですよ。でもそういう感じだったような、それが言いたかったんじゃないですけど、でもその 2時間ぐらいかかりましたっけね。間をですね、真夜中、集会が終わってから送っていただいて、お疲れになっている時だったんだろうなと思うんですけれども、その間、その時に話したことも覚えてるんですね。何を話したのか、皆さん興味津々でしょ、ね、その時にお話したのは、榊原先生、ぜひ北米法日教団に神様が導かれたら来て共に合祀してください。先生覚えてますか。それを言ったので、私はですね、帰ってからいつ電話が鳴って、榊原です、この度その決心ができましたので行きますってですね、電話がかかってくるかですね、待ってたんですね。でもニュースが入ってきたのは、プリミス教団のペニンスラ教会に行きます。私はあんまり私声出さないんですけど、ツッドン教の声は出さないんですけど、その時ばかりはですね、本当にってある自分で自分の出した声がおかしいと思うぐらいですね、声を出して、もう多分数ヶ月ショックで寝れなかったことはなかったんですけど、でもショックでしたね。でも本当に今回このようにお会いすることができてですね、メッセージをお伺いすることができて、フリーメッセージ教団の中で神様が先生を、私たち同じ日系人、日本から出てきてアメリカで生活をしている方々のために良きご奉仕をしておられるんだなということを、思いながらですね、メッセージを聞かせていただくことができました。本当に、恨んだことはありませんけど先生、でも、本当にこう神様の御前にですね、アメリカの地でご奉仕してくださっていることを嬉しく思います。ありがとうございます。それでは御言葉を読んで先生の御用をお願いしましょう。4章の18節、さてイエスがガリレーの海辺を歩いておられると、二人の兄弟、すなわちペテロと呼ばれたシモンとその兄弟アンデレとが海に網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。そこから進んでいかれると、他の二人の兄弟、すなわちデベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネとが、父デベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になった。そこで彼らをお招きになると、すぐ船と父とを置いてイエスに従っていった。私についてきなさい。このメッセージをさせていただきます。お願いをいたします。
本当にですね、取るに足らないものを、このように大切な新年聖会で、御用に立ててくださったことを本当に改めて感謝を申し上げます。溝口先生はですね、そのように本当に覚えてます。私も、本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、先生がですね、車に靴を脱いでくださったのも覚えてるんです。なぜなら、あの車はですね、私の義理の父が買ってくれた車なんですね。で、義理の父は靴を脱ぐんですよ、車の中で。そうすると私が買ってくれて、もう私の車になってるとはいえ、その義理の父の車に土足で入ることはちょっとできないもんですから、義理の父同様に靴を脱いで入るのを見て、先生は多分脱いでくださったんじゃないかなと。謙遜な先生でいらっしゃってですね、本当にそんなことでありますけれども、 まあ、こうしてメッセージをさせていただきますとですね、ホーリネスの先生方がもうここにおられてですね、そうそうたる先生方を前にして聖書学院時代に戻ったような感じがします。先生方を当時小林和夫先生、松木雄三先生、千代崎先生からですねずらっと並んで説教演習をさせられるんですね。そして後でいろいろ評価をされるわけですね。評価ないですね、この後。あ、大丈夫ですか。添削されてですね、成績表が来るというようなことも、あったりしてですね、ちょっとその頃はふとよぎったりもなんかしますけれども、でも本当に、先生方また信徒の皆さんとともに2015年を、ご一緒にスタートさせていただきました。このことを感謝しています。昨日の夜と今朝と、ペテロを、一つの中心としながらですね、彼がキリストに従いゆく道、どのように歩んでいったのか、どのように進んでいったのかということも一つ見ていきながら、私自身が、あなた自身がキリストに従いゆく道、救いの原点に帰るということ、先ほど先生がまとめてくださったように、また清めのそのところに立っていくということ、そんなことをご一緒に学んできたわけです。午後は眠いですよね。よくわかります、その気持ちは。私もちょっとこのままなんかそのまま座ってたらそのまま行ってしまいそうな感じ、私自身がですね感じがしましたので、なるべく短くと思ったりもしますから。でも、お休みになられる方のために結論を先に言います。この19節、そして20節にありますように、彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったというところです。すぐに従いましょうということ、おやすみなさい。はい、ということでですね、それが結論でございます。結論を最初に言ったので安心されてください。そして、もう一度この御言葉のところに、目を向けていきますと、18節のところからですね、まずここでペテロと呼ばれたシモンと兄弟アンデレ、ペテロにはアンデレという兄弟がいましたね。でここでイエス様に従いゆく決断をしたのはペテロとそしてアンデレです。そのイエス様に従って決心をした漁師の2人ですけれども、21節、カリダがと出会ってそこから進んでいかれると、他の2人の兄弟、すなわちゼビダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネがここにいるわけですね。イエス様の弟子たちの、筆頭の弟子といいますか、一番弟子はペテロだということをずっと言ってまいりましたが、ビッグスリーといいますか、ナンバーの三大弟子といいますかね、というふうにして何かの時にイエス様のもとに呼ばれていくのはですね、ここにいますところのペテロもそうですね、それからヤコブそしてヨハネですよね。この人たちの名前を、変貌さんの時もそうですけれども、イエス様最後のゲッセマリの祈りの時もそうですが、彼らの名前をよく見ますね。最も信頼されていて、中心となっていた人たちがこの人たちだったんだろう。ここで彼らは漁師の、この4人兄弟それぞれがですね、イエス様に従っていくという場面がここですが、興味深いと言いますか、注目するしたい場所は今言った、先ほど言った通りで、20節の彼らはすぐにという言葉です。これはペテロとアンデレが従った時に書かれています。すぐに。じゃあヤコブとヨハネはどうだったんですか。22節すぐ船と父とを置いてイエスに従っていったって書いてあります。すぐっていう言葉、明日からじゃないんですよ。ダイエットじゃあるまいし、いっぱい食べといてなんですがね。今日はいいわいいわって、明日からってね。でアメリカ来て私こんなになっちゃった、お腹がね。明日からじゃダメなんです。今日、今から、今すぐに、今日この場所からイエス様に従いこう、キリストに従いこうと決心をされたならば、すぐここから始めていくということですね。2013年、去年、一昨年の日本の流行語大賞、日本って流行語大賞っていうのを決めるんですけど、去年じゃないですよ、一昨年、去年は集団的自衛権とかなんとかね、一昨年2013年の流行語大賞はご存知ですか。4つあったんです。ジェジェジェってやつですね。アマちゃんの皆さんご存知ないですかね。ジェジェジェっていうのが流行りました。それはなんか東北の地方の 方言なんですかね。先ほど私が言った花子とあの手っていうのがそうなんですけども、あのジェジェジェっていうのが流行りました。それからおもてなしっていうのが流行ったんです。あれは、まあ、もう5年後にな控えてきましたか、東京オリンピックの招致をする、まあ、東京の都知事が出てきて、まあ、プレゼンテーションをした時に、アナウンサー、元アナウンサー、今もアナウンサーの方かしら、あの方が出てきて、日本人はおもてなし、その文化があります、おもてなしですね、おもてなしをしますよって言った、そのおもてなし、それから倍返しだってやつ、ね、半沢直樹が出てきてですね、倍返しだってね、イエス様と逆ですよ。イエス様はペテロに倍返ししなかったでしょ、ね、倍返しの祝福を与えたけど、ね、ですから、まあ、それが流行りました。だからあれに真似されて触発されて、なんか土下座を強要する人が増えてね、なんか困っちゃう、ごめんなさい、知らない方はね、そんなの、まあ、私もこのためにちょっと学んできたんです。 そんなことね、あの普段からいかに見てるかっていうのは、私のですね、子供の頃にちょっと話 それます、私の子供の頃に、先ほどもあの大川先生やですね、いろんな先生方とお話、私の大先輩方ですけど、聖書学院の、私が聖書学院にいた頃は、車田明治先生が教壇に立っておられましたとか、山崎定治先生が、教壇に立っておられましたとか、米田豊先生が立っておられましたって、あの私は子供の時におぼろげながら覚えている先生方でした。で、米田先生という先生は特にすごくユニークな先生で、一日中テレビつけっぱなしなんですね。あ、ちょっと裏話ですけど、私は子供ですので、のぶちゃんうちに来てね、あの、まあ、父が教壇の仕事か何かしてると、私暇ですから、あの米田先生がですね、お家に呼んでください、夏子先生なんかがお菓子出してくれたりしてですね、そうするとね、一緒にテレビ見てるんですよ、漫才かなんかこうやってね、あの子供が見てもあんまり面白くないんだけど、米田先生が見てそれを見てね、カッカッカッカッって、あの水戸黄門じゃあるまいしね、あのそういうふうにこうなって、よく覚えてます。だから、あ、牧師にはそういうことも必要なんだなと思って、私もそういうことを話してるわけですね。そしてまあまあ今ジェジェジェ、おもてなし、倍返し、もう一つ何でした、そう、今でしょ、見てますね。今でしょっていうのがあったんですね。あれは塾の講師の方かなんかですかね、テレビに出て、今でしょっていうのが流行ったんです。いいじゃないですか、聖書的だな。今でしょ、いや、そうなんです、彼らは今でしょなんです、すぐになんです。ペトロやアンデレ、ヤコブもヨハネも、イエス様の公生涯、公の生涯、イエス様30歳になられて公生涯に入られたわけですが、公生涯が何年かを知っていましたか。知らないですよ。だってイエス様が十字架にかかられるときに、そんな滅多な話するんじゃありませんみたいな、ペテロがいさめたっていうね、そういう話があるじゃないですか。知らないです、彼らは。ずっとずっとこの先も続いていくと思ったんです。王国が建設されて、まあ、ヤコブとヨハネね、自分たちはユダヤ人にサダヤ人になんか言ってるわけでしょ。まさかのまさか3年間でイエス様と一緒の生活が終わるなんて、彼らが弟子になったその期間がたった3年間だなんて思いもよらないっていうのがこの場所です。イエス様がもし3年間だと分かっていたら、今ここでついていこうということは簡単に言えたかもしれません。しかし彼らは知らないんです。知らないにもかかわらず、すぐにペテロもアンデレもすぐに従っていきます。またヤコブもヨハネもすぐに従っていきます。2015年、今ここから私たちのこの歩みはスタートするんです。イエス様に従っていこう、キリストに従っていこう、この方についていこうというこの決断は、今ここからそれぞれのうちに今日帰っていかれますけれども、それぞれの教会に今日帰っていかれますけれども、今ここから始まっていくんです。今日決断しなければ、今その決断しなければ、彼らはイエス様のその後のことは知る由もなかったけれど、ここで決断した。そしてそれは正しい決断でありました。もちろん今朝も見てきたようにペテロは大失敗もしましたが、もしこの時決断していなかったら、ね、私も今朝お話ししましたように、私の決断大失敗だと思ったんです。あの時、その牧師になろうっていうのはね、なんかこの志願兵、自分で行きますと言ってますけど、向こうから呼ばれてなかったかなって、イエス様は呼んでなかったのに自分だけ従ってきますって言ったんじゃないかなって気もしたんですよ。 悩んで悩んで負けさのようなことがあったわけですが、でもあの時に未完成どころかもう、ま、全くもう土台もできていない、そんな状況であったけれども、その招きの声に従ったことは、あの時はあの時でしかできなかった決断だったんだなっていうことを本当に思わされていますね。このお方にすぐ今従い行き、このお方に従っていったら間違いはないのだということです。何度も言いますけども、ペテロは失敗もしましたし、横道にそれていったり、いろんなことがありましたけれども、彼の生涯は間違いなかったです。間違いなかった。先ほど車のことでですね、私の義理の父のお話をしましたけれども、私には、まあ、家内が一人いますって普通ですけど、それ、今おりましてですね、その娘がもう大学に行って、まあ、今高校生の娘と大学生の娘がいるんですけれども、家内はですね、オペラシンガーなんですね。ゴスペル、クリスチャンとしてももちろん歌っていまして、宣伝で言いますならば去年ニューアルバムが出まして、命の言葉社からですね、セカンドアルバムが出ましたので、もしどこかでお見かけの際は、クミコという名前ですけれどもね、出したりしています。歌い立ってます。で、まあ、もちろんその教会でも歌いますけれども、オペラシンガーとしても、歌っています。まあ、日本の私たちは先ほどもずっと言ってますように、日本のホーリネス教団に属していましたので、日本のホーリネス教団というのは、まあ、北米のホーリネスのシステム私は存じ上げないんですが、牧師夫人というのは、まあ、一般の信徒の方と同じ位置づけといいますか立場なんですね。ですから教会では先生と呼ばれることもありませんし、うちの家内は聖書学院を卒業していますけど、私は同級生なんですね。同級生で私を追ってね、彼女が来たってヒョン先生の話はありませんけれどもですね、奥様、ね、本当にご主人を追って本当に、素晴らしいなと思いますが、大倉先生の同級生、あ、下ですか、追ってきたんですよね、奥様がね。あ、そういうわけじゃない、あ、そういうね、その聖書学院ってそういうところなんですか。あ、そうですか。あ、私も同級生と結婚してますのでそういうこともあるんですね。まあ、同級生と結婚してるわけですけれども、まあ、その家内がですね、山梨、ね、何度も言いますが山梨の、まあ、そのものすごく田舎の出身なんです。富士山が見えるですね、そこの出身で、本当にね、ずらとか言うんですよ。ほずらって、ほずら、あんたほだけ、あんなこと言っちゃったなんて、こう親と話せばいいんですよ。ずらっていう言葉私初めて聞いたんですよ。ずらっていう言葉をこの目の前で言う人がいるっていうことね。すごい田舎なんですね。さあ、そんな田舎であって、でね、家内は、まあ、オペラをもともとやっていて、まあ山梨から上京してきて音大に入るということでですね、そして上野教会に行って上野で献身して、まあ、音楽学校は卒業しましたけど、その後聖書学院に入って、まあ、結婚して牧師夫人になったわけです。で、まあ、その聖書学院やですね、その日本ホーリネス教団では牧師夫人は牧師のようなですね、まあ、同じような位置にいまして、先生と呼ばれ、教会で、奉仕を、まあ、奉仕というか牧師と同じように家庭集会をしたりとかするわけです。ところがフリーメソジストのこの日本は違うんですけど、北米フリーメソジストの場合はシステムとしてはですね、牧師夫人は先ほど言いましたように信徒と同じ位置づけでありますので、教会の奉仕は信徒の皆さんがなさることと同じようなことはしますけれども、先生と呼ばれることもありませんし、特別に何かのことをすることもありませんし、家庭集会を持ったりとか、ましてや講談で説教したりとか、そんなことはもう全くないんです。卒業しておりまして牧師のタイトル彼女は持っていますけれども、何もそういうことをこの15年間したことがないんですね。実際に私の前任は梅北先生という先生でいらっしゃいましたが、奥様はお仕事、普通のお仕事をされていましたし、私たちの教会の英語部の牧師夫人も、前任の牧師夫人は、銀行で働いていましたし、今の牧師夫人は、介護施設で働いていますので、要するに全然関係ないんですね。そして日曜日に来て皆さんと同じように奉仕する、そういうあれなんです。なので、まあ、こちらに来てですね、グリーンカードを取った頃に、じゃあ私も働きましょうかってことになった時にですね、でもせっかくかつては 歌を歌って、まあ、その教会で奉仕はしていたけれど、まあ、そういうことをしていたし、そしてまたアメリカはね、そういった意味でレベルが高いですので、そんなところでまず学んだり、もしかしてそういうところで仕事ができたらいいわねっていうことになって、イエローページでですね、電話帳でわっと調べて、そこのところに問い合わせたんですよ。そしてあなたにじゃあ履歴言ってみなさいって、東京なんとか大学でって、そんなこと分かんない、分かんないでしょアメリカ人は。だとにかく、あ、じゃあとにかく来て歌ってごらんなさいって言われます。で家内は、まあ、とにかく行って知ってるその声楽曲を歌ったら、あ、じゃあ今日からうちに来なさいって言われて、そのオペラの養成所みたいなところに、入ってですね、で何年かそこで学んだ後にオーディションを受けて、まあ、オペラサンノゼっていうのがあるんですけど、サンフランシスコには2つのオペラカンパニーがあるんですね。サンフランシスコオペラと、それからオペラサンホゼっていうですね、まあ、オペラのサンフランシスコはもう一番上のですよ。その次の団体にハイヤーされたんですよ。そしてそこで、まあ、日本、まあ、ちょっとした自慢なんですけど、私は誇りに思っていますが、日本人で初なんですね、初のペイドポジションで雇われたオペラシンガーとして、そこで、まあ、脇役もちろんそうなんですけれども、主役ではないんですが、そういうところで何年も歌ってきました。まあ、そういうことがありました。で、まあ、それがちょっと今家内の話のイントロなんですけども、その家内がじゃあなぜオペラを歌うようになったかというきっかけがあるんですね。実は家内はその山梨の田舎出身なんですけれども、まあ、簡単に言ってしまえばヤクザのうちの生まれなんです。ヤクザの娘がオペラシンガーなんですね。非常に不思議な話なんですが、家内がそのオペラをやるきっかけは、その反抗をしたんです、親に。普通反抗するってのはグレて、なんか髪の毛の色変えて、タバコなんか吸って、このね、こうなんかオートバイかなんか乗り回して夜中も遊び回るでしょ。ヤクザの家でそれをやったらエリートコースですよ。それはすんなりエスカレーターですよ。それはようこそこの世界へでしょ。ヤクザの世界で反抗するってのは真面目に生きるってことなんです。父は猛反対したそうですよ。お前何やってんだって、オペラなんか歌わないでカラオケ歌えって言ってね、演歌を歌えってこういうふうに言ったらしいんですけどね。家内は反抗したんです、この汚れた世界、ね、まあ、その女性を使って商売をしてっていうな。私ね、そうは家内から聞いてたけど、まあ、多少クリスチャンになると大げさに物事を言うことがあるじゃないですか。私は罪人ですとかね、私は汚れてますとか、家に、まあ、結婚するっていうか、まあ、お付き合いがあってですね、お家にご挨拶しに行くって言った時に、家に行ったらね、まあ、このそういう門構えなんですよ。で、大きなね、この木の切り株みたいな切った看板があってね、何々会って書いてあるんですね。いや本当にちょっと背筋がツツツツってしてですね、私こう見えても牧師の子供ですので、こういうところには出入りしたことはないんですね。そうすると奥からですね、サングラスをかけてパンチパーマをかけてひげ張ってとしてね、で何人かわっと従えてで出てきて、それが父だったんですよ。もう一発ぶん殴られるだろうなと思いましたね。まあ、ようこそと言ってね、迎えてくれましたけれども、本当にそういう父で、まあ、びっくりしました。でその家内は反抗して清い道に、正しい道で行きたいということで、美しい声で歌いたい、ね、カラオケじゃなくて、ね、美しい曲を歌いたいということで声楽をしていたそうです。